んにちは。ただいま商店街の時間です。この番組は横浜中区の商店街にスポットを当て、魅力的なお店や街の様子をお伝えする地域密着情報番組です。本日はスタジオからは田中パリがお送りします。今日もただいま商店街、お得情報盛りだくさんです。また番組中にリポーターのおすすめプレゼントもあります。13時30分までお聞き逃しなく。本日のリポーターは小野っちこと小野さんです。それでは早速小野さんにつないでみましょう。小野っち。
はい、小野っちです。今日私はね、馬車道に来ております。こちらにある馬車道商店街協同組合という商店会にお邪魔しておりますが、本日はね、一緒に関東学院大学のお二方とも同行しております。ではね、まずはご挨拶をいただきましょう。お願いします。
はい、関東学院大学の新馬光希です。
同じく相沢心です。
はい、今日はよろしくお願いします。馬車道商店街協同組合、アクセスはですね、 JR の関内駅、横浜市営地下鉄関内駅、港未来線の馬車道駅降りてすぐとなっています。横浜開港後のね、在留外国人が多く、外国人を乗せた馬車がよく通ったのが地名の起源で、歴史を感じる場所ですよね。外国の方でね、賑わっていたので、日本初のものもね、多い通りでもあります。さあ、今日のね、天気なんですけれども、こちらは関東学院大学の新馬さんよりお聞きしましょう。新馬さん、今日の天気いかがでしょうか？
はい。今日の天気は晴れ、時々曇り。神奈川県には熱中症警戒アラートが発表されています。体感温度も上がるため、熱中症対策が重要です。紫外線も強いので、日焼けや帽子などの対策と、こまめな水分補給を心がけてください。
はい、新馬さん、ありがとうございました。本当にここ最近の暑さ、かなり、ね、辛い暑さですから、皆さんご注意くださいませ。それではね、本日も、ただいま商店街スタートします。パリちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、馬車道にはアイスクリームや写真館、ガス灯、近代街路樹など様々な日本初がありますよね。私も子供の頃、自由研究で横浜の発祥の地巡りをしたんですけれど、馬車道にはね、特にこの発祥の地をたくさん見つけられるんですよね。記念碑がたくさんあって、写真にね、収めたのをよく覚えています。そしてまたグルメも充実していますよね。皆さんおなじみのお店をはじめ、本当に天ぷらやらお寿司やら中華などなど、さまざまなジャンルの飲食店が目白押しですよね。本当にグルメな街にもなっています。詳しくは後ほど小野さんに聞いてみましょう。さて、今日はどんなリポートとなるのでしょうか。また小野っちセレクトのプレゼントもお楽しみにしていてくださいね。さあ、それでは早速呼んでみましょう。おのっち。
はい、おのっちです。それではですね、早速ですが、本日のリポート先どこかと言いますと、先ほどねお話ししました馬車道の商店街、こちらのですね、企画宣伝委員長で、とんかつでも有名なカツレツさんのオーナーさんでもある本田初夫さんにお話を伺ってまいります。本田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本田さん、早速なんですけれども、はいはい、こちらの馬車道商店街協同組合、こちらの会についてお伺いしたいんですけれども、商店街の、ね、特色などちょっと教えていただければかと思います。
はい、馬車道はですね、その JR の線路が あると思うんですけれども、そちらに、伊勢崎町と馬車道の間に吉田橋っていうのがありまして、その吉田橋からずーっと海の方に歩いていっていただいて、万国橋っていうのがあります。そこまでの間が馬車道商店街なんですけれども、はい、その昔ですね、慶応2年、幕府がまだ、江戸幕府があった頃、外国との間で、居留地の整備の取り決めをしたんですね。ここには日本人は住まないから外国人の人住みなさいとか、商業エリアはここですよ、みたいなのを取り決めしたんですけれども、その中で、馬車のための大きな道を整備するということになりまして、一応3本、なんか大きな道を作りまして、その中の一本が馬車道なんですね。で、ここから東京に乗り合い馬車で 行く馬車の停留所っていうか、うん、はい、があったりした、そんなようなあの起源の、はい、場所です。
あ、そうですね。いや、なんかこう今はね、こうインバウンド観光客とかね、こういっぱいいらっしゃいますけど、はい、まさにこの横浜のこの馬車道、はい、外国人の皆さんのね、こうスタートの場所、
そうですね、はい、
そういったところでもあったという感じですもんね。馬車道といえば本当にここから始まったものが多いんですけれど、どういったものなどがあったりするんでしょうか。
いっぱいありまして、摂氏の乗り合い馬車っていうのもそうなんですけれども、はい、あの下岡連城という方が写真館を開業したのが、はい、まあ、馬車道日本で初、はい、それから町田房蔵さんという方がアイスクリームを作りまして行ったのも馬車道が最初、あとは新聞ですね、はい、あとはガストーブが、はい、初めてと思ったのが馬車道です、はい、いっぱいありますね。
本当にたくさんありますね、はい、もう私の中でもこうアイスクリーム、ガスト、はい、そしてこのね、特にこう馬車っていうのでね、うん、先ほどもちょっとお話ありましたけど、馬車っていうのは大体どの辺からこうその時代は乗ってまで行ったことあるんですか。
この辺から、でもやっぱりその時の東京の中心は今の銀座あたりだったと思うので、多分その辺まで行ってたんじゃないですか、ね、
馬車が、
馬車が
もうここくらい行ったってことですね。
思います。
信じられないぐらいの距離ですけど、
はいはい、ね、
馬車とかを見たり体験したりできるような、こう街のイベントみたいなのも存在
するんですか。はい、馬車道祭りで11月の3日に、はい、その馬車に乗っていただくこともできるんですけど、はい、あとは、馬車道にルートインホテルというのがありまして、はい、そこの1階に、あの、馬車道が持ってる馬車が展示してありますので、見れます。はい。
見れます。馬車は、当時の馬車に見れると、
はい、当時ではないと思うんですけど、一応、はい。馬車見れます。はい。
馬車道で祭りだと他にも、じゃあアイスクリーム食べれますか、そういった。
そうですね。アイス売ってもいますし、はい、あとは物の初めスタンプラリーっていうのをやってありまして、はい、要はさっき言ったいろんなこう、初めてのものの、その記念品みたいなのがあるんですね。でそれをこう回っていただいて、最後に、あの、モナカアイスをプレゼント、あの、高梨人形さんのモナカアイスをプレゼントっていうのはやっています。
ああ、なるほど。新しいところのその記念品って、子供たち喜びます。
喜びます、喜びます。あ、結構勉強になりますしね。
売れちゃうんですか。
はい、あげます。
すごいいいイベントですね。
はい。結構並んでます。
ですよね。これはすごく勉強にもなるし、は
い、そうです、
歴史を学んで、はい、最後アイスクリームもらえるみたいな。
そうなんですよね。本当に歴史の街っていう感じですね。まあ、明治以降ですけどね。はい。
なんだかこう祭りでよくあの女性の淑女さんっていうんですか、
あの、いわゆる六名
店
時代のドレスを着た、
はい、
あの、まあ、女の人が、まあ、糸町の中を歩いていたり、あとハイカラさん、あの、お手伝いをしてくださってる女性の方に、まあ、ハイカラさんの、あの、袴とか着ていただいたりとかしてますね。
このイベントはどれぐらいの時期に、
秋なんですけれども、まずあの10月の31日が、そもそもガストの記念日で、ガストがともって初めての日なので、その日から一応文化の日、11月3日まで、あの、武者道祭りとしてイベントを開催しています。はい、その、まあ、ドレスの方とか馬車が見れるのが11月の3日なんですけれども、はい、その10月の31日は、はい、ガストをこうと思った記念のちょっとセレモニーをしたり、あとは、ジャズのライブがあるとか、はい、そんな、あとはその、その間の日は、通りでマルシェをやったり、はい、してます。
そういった時は、
はい、
あの、本田さんにお会いできる日、
は
い、そういう。
そういう時もあります。はい、あの、勝さんも出してますし、ジョさんの方もちょっとお安く、はい、卓球やったりとか、ビスカウトしたりとかしてます。
聞いた中で、この10月31日と普通なんとか最近、ハロウィンとかそういうイメージあるんですけど、ここだと。
ずっとここはもうガストの記念日で、はい。
いや、本当にこっちの方が日本の文化ですね。
そうですね。はい、そうなんです。ずっとガスト記念日です。はい。
10月31日から11月3日で、11月3日の文化の日が、
最後ガスト。はい。
体験もいろいろできるということで、ぜひね、ちょっと皆さん、ハロウィンだけじゃなくて、こちら、
ぜひぜひ、いらしていただき
たいと思います。
10月の3日はね、あの、馬車をもちろん走らせますけど、あの、コニーとか、小さな馬、お馬さんとか来たりして、あの、触れ合い体験みたいなのをやったりしてます。はい、
それも素敵ですね。
すごい可愛いです。
絶対お子さん人気。
はい、ね。あと、ね、馬ロボっていうのがあって、はい、あの、実寸大の馬の、ええ、ロボットなんですよ。連れてくるんですけど、もう本当に本物と同じぐらいの出来具合、あの足元見ちゃうとさすがに、あ、なんか作ったものだなと分かっちゃうんですけど、上だけ見てると、ほで遠くから見たりすると本物に見える馬ロボっていうのが来て、結構それはびっくりです。
そういう時代なんです
か。ね、JRA さんが作ってるんだと思うんですけど、すっごいんです、もう出来具合が。それを本当見るだけでも、でも皆さん大体こう、あ、馬がいるって、はい、なんか柵もないで馬がいるって通って、はい、え、本物じゃないのって驚いて通っていかれる。結構面白いです
よ。いや、ちょっとぜひね、ちょっと。
11月3日にぜひやらせてください。はい。はい。
来てみたいと思います。はい、ちょっとですね、ここでもうあっという間に前半はもう終わる感じなので、一旦ちょっとブレイクタイムとはして、させていただくんですけども、はい、今日ちょっと楽曲リクエスト、クレイジーケンバンドの浜のビートという楽曲いただいてました。はい、何かこれはエピソード
とか。そうですね、はい、Y160 っていうイベントが横浜さんがやった、最高160周年イベントの次の年から161周年から、元町山手、中華街山下公園通り、館内馬車道と商店街が仲良く頑張って入れてやろうよっていうのをずっとやってるんです。で、今年150ですね、151からやってるんですけど、今年は165年で、クレジーケンバンドさんにお願いして、なんかハマフェスっぽい曲作ってくださいって言ったら作ってくださったんですよ。
すごいですね。
すごいですよね。で、DVD の初回限定版に、ファンフェスのライブの様子が収録されたりとかして、すごいでしょ？
すごいですね。
そうです。その曲です。はい。
実は私もその日、ライブ
で、
本田さんのことを見てました
。ありがとうございます。
それでとんでもないすごい曲なんですけど、ちょっとここで一旦ブレイクということで、クレイジーケンバンドの花のものビート、どうぞお聴きください。
それでは後半のリポートも小野さんを呼んでみましょう。リポーターの小野ち
ー。さて、ただいま書店が後半に入りますが、先ほどからですね、引き続き馬車道商店街のですね、本田さんにお話を伺っていきたいと思います。ということで本田さん、
はい、
まずはですね、このさっき聞けなかったんですけど、どんな店舗とか商店街にあったりしますかね。
商店街ですので、本当に薬局からメガネ屋さんから、まあ、洋服屋さんから、食べ物屋さんから、はい、ございますね。薬局はですね、清水平安堂薬局っていうのがあるんですけれども、はい、さっき、慶応2年にこう作られたっていう話をしましたけど、1866年なんですね。こちらの平安堂薬局さんは1870年から、やってるっていう、まあ、漢方もだから取り扱う、はい、ものすごい老舗の薬局屋さんがございます。はい、
こう私もこう特にこう馬車道って僕すごく大人で、なんかこう本物のブランドみたいなイメージがずっと子供の頃からあってですね、
はい、信濃屋さんっていう、まあ、本当に婦人、まあ、紳士婦人の、まあ、高級なお店もで、その信濃屋さんの、紳士服の、
はい、
まあ、多分こう紳士ファッションの先駆けのようなこうコーディネートするようなスタイリストみたいな、日本で先駆けのような白井さんって方がいらっしゃって、まあ、もちろんもうお亡くなりになってるんですけど、その方がいらっしゃったお店があったり、そうですね、メガネ屋さんもかなり老舗でいらっしゃいますし、古いお店も多いし、本当に大人な感じ。
そうですね。
はい。
お店が多いですね。やっと私も、今ちょっと40を超えて、立ち入れるようになった感じですけど、本当子供の頃は、あ、こっち大人の通りだからっていう、ね、
字が。今なくなっちゃったんですけど、やっぱり婦人服、靴、紳士靴とか、やっぱりそういうこう、本当に、まあ、高級ブランドとかではないんでしょうけれども、しっかり、きちんとしたお店も、私はありましたね。はい。
そしてそんな中で、はい、ここからちょっとあのね、本田さんの事業についてちょっとお聞きしますけど、はい、やっぱりここのね、カツレツな、こちらの代表取締役という顔も持つ本田さんですけれども、はい、こちら創業としてはどれぐらい？
こちらは創業2年なんですけれども、はい、一番最初のスタート、最初は、もうちょっと関内駅の方で、今の、セルテっていうビルがあるんです、その辺りなんですね。で、今、戦争で亡くなっていて、で、西高横浜駅に、まあ、今の相鉄ジョイナスの前身の横浜名品街っていうのがありまして、そこに出して、で、やっぱりでも、その当時まだ伊勢崎町馬車道が横浜の中心っていう時代でしたので、昭和39年頃ですか、36年とか39年ぐらいに、うん、こちらに、やはり店舗を持って、はい、引っ越しっていうか、まあ、2店舗目とか3店舗目とかって、はい、持って、で、こちらが総本店になってるんですけど、はい、
店舗としては、どちらに今はじゃあ、はいある感じなんですか。
こちらはあの馬車道と横浜駅と、はい、あと鎌倉にあります。こちらはあの、お惣菜関係、はい、デパートの地下にあるの
とか。よく確かに。
けど、
はい、かけます。ね、僕も弁当ももちろん買いますけど、こちらにもね、あの小さい頃、親父として、ご一人でも言い方して、お父さんって言ったことは何度もあるんですけれど。
この近所に映画館があったんで、それを、映画見て、投げて、投げてから映画見てきたっていうケースも。
そのパターンをしましたね。
あのその当時は、まあ、私の高校生ぐらいまでは、伊勢崎町の方にも映画館が2、3、4、5、6あったので、なんか私の中では、伊勢崎町が背道って映画の街っていう、私はね、私は映画の街で、なんか朝、神奈川新聞の映画のなんか上映表みたいなのがあって、それ見て、ああ、じゃあ今日はここ行こうとかって見てたんで、なんか、ね、私の中ではちょっと映画の街なんですけど、まあ、ファッションの街なんですかね。
今は多分ね、そういうのも。
そうね。まあ、そんなところで、まあ、だから、馬車道の商店街としては、割と新参者なのかなという感じですけどね。はい、
そして、この系列店で、馬車道10番館
という
のがありますけれども。
はいはいはいはい、それは、私は42年に山手10番館っていうのを開館しまして、でその後に馬車道の方で、たまたま、その、まあ、風山のすぐ、まあ、横というか、前というかが、のところが、土地が手に入ったので、まあ、馬車道10番館っていうのを作ろうって、まあ、祖父母が。で、その時に、まあ、横浜のお土産みたいなものを、作っていこうということで、はい、ディスカウトっていう雑誌を出したんですけど、はい。だから、10番館の方が、あと、出たんですね。はい。
今日ね、実は私、このカツレツは総本店の中に実はいるんですけれども、すごく今混んでてですね、で3階なので、こう、貸し切り状態にいますけど、
はい、宴会場で、はい。
と言ったら、やっぱ僕の中ではヒレカツっていうのなんですけど、
ここはそうですね、
はい、いろんな今、カツあるかもしれませんが、こう四角いヒレカツ、こだわりたくさんあると思うんですが、
まあ、とんかつ屋さんはロースカツがメインなんですね。でヒレカツっていうのはこう丸い棒の状のもので、なかなかこう輪切りにして叩いたりとか、まあ数が少ないので、まあもちろんお店さん出してらっしゃいますけれども、ほぼロースカツがメインなんですけど、まあ、うちは創業者がたまたまそのヒレカツ、ヒレの部分を食べて美味しかったんだけど、まあちょっとその当時の調理法として残念なこうなんか全部火を入れるためになんか周りが硬くなっちゃったりとか焦げちゃったりして中にやっと火が通るとかだからそういうのがあるので、ご自身で工夫していかに柔らかく美味しく食べられるかっていうので四角くこういう形の切れ方になったんですね。はい、だから小野さんの横浜、僕はヒレカツですっていうのは本当に横浜のうちにいらした方の発言ですよね。普通の方は大体ロースカツが、はい、しか召し上がってないと言っただけですね、ヒレが原因っていうのは、はいはい。ありがとうございます。
ソースもたくさん、はい、こだわりがあるってイメージで、調味料とかいろいろ。
野菜とか果物を煮詰めて作ってるんですけど、まあ、ソースを 作ろうと思うとそういう作り方なんですが、うちではそれを手作りしてるっていう、はい、82歳ぐらいのおじいちゃんも作ってます。
あ、今も元気で、はい、何
ですか、すごい元気、
すごいです。
あの、ここいらっしゃって分かると思うんですけど、エレベーターないんですよ。このもう一個上で作ってるんですね。週に4回ぐらい階段上がったり降りたり上がったりしてますから、すごい元気ですね。
もう魂込めた。
いやー、なんかね、ずっとやってて、やっぱり野菜とか果物を煮込む、なんかこう、エキスみたいな、酵素みたいなのを吸うのがいいんじゃないかなって思ってるんですけど、はい、元気ですね。
今でもお米、キャベツは全然おかわりとか。
そうです、そうです、はい。
もう全然自由。
はい、
例えば鎌倉店とかでも、
はい、でも、はい、もちろんです、もちろんです。はい、
全然ちょっと若干僕だけなのかなと思いきや。
全然、全然、全然。
だから、もうぜひね、今日学生さんたちもいらっしゃいますけど、はい、僕もちょっと学生の時はここ結構おかわりすごくしたなっていうイメージがあって。
今の方は割と小食で、
あ、確かに
昔の学生さんとかはなんか、かつ一切れにご飯一膳で、で、八切れでしょ、それで お味噌汁で一膳、キャベツで二膳、おしんこで一膳みたいな人いっぱいいました。そう。だからまあ、お値段は学生さんとしては高いんだけど、よそ行って満足食べる量を食べる、かけるより、うちの方がやっぱりなりって、はい。
野菜も一緒に取れてっていうね、今でも、振りを思いますね。ありがとうございます。もうね、ちょっとね、こう、お時間が経ってき
たら、
本当、まだまだいろいろ本当ね、お話をお伺いしたいんですけど、最後にですね、本田さん、リスナーさんの皆さん、メッセージを何かこう、はい、いただければかと。
はい、先ほどさんがおっしゃっていただいたように、本当に大人の街、なんですけれども、意外とお子さん来ても楽しめる、なんかこう、あ、飴細工のお店があったりとかするので、はい、ぜひご家族でお散歩に来ていただきたいなと思っております。はい、疲れたら十番館でお茶していただいて、お腹空いたら忘れたらご飯食べて帰っていただければと思います。お願いします。
ありがとうございます。皆さんからのメッセージいただきました。それではですね、この後おのちから素敵なプレゼント情報もありますが、ここで一曲お願いいたします。どうぞお聴きください。
さあ、今日は馬車道商店街協同組合からリポートをお届けいたしました。カツレツアンさん、私も大好きですが、改めてね、食べに行きたくなっちゃいました。それではおのち、皆さんへプレゼントの発表をお願いできますか。
はい、おのちです。さあね、本日もリスナーさんに素敵なプレゼントがあります。今日の、プレゼントはですね、一緒に同行してもらった関東学院大学の相澤さんよりお願いしたいと思います。相澤さん、お願いします。
はい、関東学院大学の相澤です。ただいま商店街、本日のプレゼントをお知らせします。先ほどお話にも出てました、とんかつのカツレツアンさん、このカツレツアンさんのパン粉を作っているのが、馬車道十番館です。そして馬車道十番館といえば、ビスカウトが有名です。この馬車道十番館のビスカウト9枚入りセットを5名様にプレゼントとなります。ぜひご応募お待ちしております。
はい、相澤さん、ありがとうございました。素敵なね、プレゼントなのでね、こう、応募のね、問い合わせ、なんかいっぱい来る予感がします。私もね、この馬車道十番館で、ね、ビスカウトよく買わせていただいてるんですけど、こうして中の喫茶店でね、まあ、コーヒー飲みながら、ケーキで、ショートケーキかモンブランか、豚バラみたいなのね、食べながらコーヒー飲むの好きなんですよね。本当にね、すごくね、美味しいビスカウトなので、皆さんぜひご応募お待ちしてます。そして今日はね、関東学院大学の皆さんもありがとうございました。はい。ぜひね、また大人になったら馬車道に来ていただきたいと思います。
はい。ありがとうございました。
はい。というわけでですね、今日は、こちら馬車道商店街でお送りしました。それでは、スタジオにお戻しいたします。パリさん、お願いします。
はい、ありがとうございました。リポーターののち、そして関東学院大学の新馬さん、相澤さん、改めてリポートありがとうございました。いやー、やはり馬車道は歴史の深い素敵な文化の街だなと改めて感じましたね。やっぱりこのカツレツアンさんのとんかつも、私も久々に食べに行こうかなと思っています。 もうね、秘伝のソースで味わいながら私も食べたいななんて思っております。改めてプレゼント皆様どしどしご応募いただければと思います。プレゼントのご応募は naka@marin-fm.com です。次回8月28日ベイスターズ通り振興会、次回のただいま商店街をお楽しみに。